の聖書の箇所は第二列王記18章1節から16節、旧約聖書の2017年版をお持ちの方は685ページ、第3版をお持ちの方は666ページです。司会者がお読みいたします。第二列王記18章1節から16節。イスラエルの王、エラの子、ホセアの第3年にユダの王、アハズの子、ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに、主の目にかなうことを行った。高きところを取り除き、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を切り倒し、モーセが作った聖堂の蛇を砕いた。その頃までイスラエル人がこれに犠牲を備えていたからである。これはネフシュタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも前にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固く付き従って離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主は彼と共におられた。彼はどこへ出て行っても成功を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、彼に仕えなかった。彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。ヒゼキヤ王の第4年、イスラエルの王エラの子ホセアの第7年にアッシリアの王シャルマネセルがサマリアに攻め上ってきて、これを包囲し、3年後にこれを攻め取った。すなわちヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとゴザンの川、ハボルのほとり、またメディアの町々に定住させた。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべ、モーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王、センナケリブが、ユダのすべての城壁のある町々に攻め上り、これを取った。ユダの王ヒゼキヤは、ラキシュのアッシリアの王のところに人を使わしていった。私は過ちを犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王はユダの王ヒゼキヤに銀300タラントと金30タラントを要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。その時ユダの王ヒゼキヤは自分が主の神殿に扉と柱に貼り付けた金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。誰を信頼しますかと題して、ミハイル先生から御言葉を取り次いでいただきます。
まず一言になります。 主よ、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我が家内主、どうぞ主よ、私たちの心を整えて、あなたを誠と礼に賛美できるように導いてください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。最近皆さんの中で大きなプレッシャーを受けたという方はいらっしゃるでしょうか。自分自身のあるいは家族の将来に関わる大切な決断をすることがあったかもしれません。もしかしたら健康の面で大きな心配や不安を経験した方もあるかもしれません。ドイツ語でこういう言葉があります。苦労は私たちに祈ることを教えてくれます。すなわち大きなチャレンジにぶつかったら誰でも祈り始めるというのです。今日私はプレッシャーを乗り越えたユダヤ王国の王様の模範をご一緒に見ていきたいと思います。この王様の名前はヒゼキヤ王です。ある16世紀のスウェーデンの画家の絵ですね。想像だけですね。でも絵より大切はヒゼキヤの名前ですね。ヒゼキヤ、はヘブル語でヤはヤフェのヤね、神、神は私の力という意味です。じゃあヒゼキヤはどんな、王様でしたか。ちょっと外表見えにくいけど想像だけですね。皆さん覚えていると思いますね。イスラエルはまず一つの王国でしたね。ここで第一の、王たちはサウル、有名なダビデ、あとでソロモン。そのソロモンの後で王国が2つに分裂したね。今小沢先生と一緒に同じ、列王記を学びます。今小沢先生はこの辺りですね。アハブの、王様ですね。エリアの時代。今日の話、ヘゼキヤは南の王国、ね、北ではなく、ちょうど北の王国アシリアの保守に入った時代ぐらいです。13番目のユダヤ教です。作者によると、ね、その430年間、大体大勢な王たちは悪かった。3人4人ぐらいは作者によるといい王様でした。有名なダビデ、ダビデも皆さんご存知と思います。たくさん の足りないところがあったけれど、作者によると罪をきちんと比べて神様を愛してる、作者によるといい王様と評価しています。それからソロモンもちょっと微妙ね。いいスタートがあった、でも悪いエンドです。でも3と4番目のヘゼキヤとヨシュア記もいい王様でした。ではなぜありがとうございます。なぜヘゼキヤはいい王様でしたか。もう一回18章5節と6節一緒に読みますね。 彼はイスラエルの神、主に信頼していった。信頼していった。彼の後にも前にもユダヤの王たちの中で、彼ほどのものは誰もいなかった。彼は主に固く付き従って離れることもなく、主がモーセに命じられた命令を守った。主に信頼していった。御言葉を守るゆえに、主はヒゼキヤを祝福をした。七節で、主は彼と共におられた。主が彼と共におられた。ここでイマヌエルの有名な言葉出てくるね。主と共におられた。彼はどこへ出て行っても成功を収めた。彼はアシリアの王に反逆し、彼に使えなかった。ユダ人の王様の中で誰よりも主を信頼していったヒズキヤとはどんな人だったのでしょうか。ヒズキヤはアハス王の息子でした。列王記の作者によると、父親アハスは悪い王様でした。ユダの国を偶像礼拝、偶像崇拝へと導き、自分の息子を犠牲としてモロクに捧げ、アシリア人の神官になるという著約を結んで、彼の神々を崇拝しました。けれども、ヒズキヤは自分の父親とは違い、天と地を作られた神様を信じて礼拝するよう民を導きました。父親とは逆の方向に進んだのです。子供たちは普通、親が通った良い道、あるいは悪い道を引き継ぐことが多いので、このヒズキヤのケースは興味深いですね。ヒズキヤは父親の悪い道には置かなかった。ヒズキヤはすべての戦いところと偶像を破壊し、神殿の清め、祭司とレビ人を設置して、エルサレムの神殿だけで礼拝を再開しました。それ以外にも、北のイスラエルと南のユダ王国をまた一つの国にしよう、同合を試みました。これは列王記より詳しく列大史に29節から31章まで、もっと詳しく記録しています。ヒズキヤは素晴らしい改革者でした。宗教改革的な改革者だけではなく、政治的な改革もしました。ヒズキヤが王になったとき、ユダはまだアシリア帝国に支配されている祖国でした。しかし、セナケリブと呼ばれる新しいアシリアの王が王位についたとき、ヒズキヤにチャンスが来ました。セナケリブのイメージですね。セナケリブは大きなシリアの帝国の3番目、4番目の王でした。ここで、ありがとうございます。ニネベは アシリアの帝国の、首都でした。その時両方北の王国と南の王国はアシリアの帝国の臣下でした。けれどヘゼキヤはアシリアの反抗し政治的独立を求めました。その時とても勇気のある行動です。反乱や謀反を起こしたり条約を破る者にはとっても厳しい罰が与えられました。アシリアの王たちが条約を守らない臣下をどのように罰したかの記録何回もあります。目に指を刺して鼻と口に服に入れて牛のように首都ニネベに引き連れ込むことが多かった。この黒い目地を打ったらね、アシリアはどんな残酷な国だったちょっと想像できると思います。ですからユダアシリアですからユダがアシリアに反逆することは大きな危険リスクを伴うことでした。聖書の観点から見れば本当に神様に対する大きな信頼がなければできなかったことです。でもヘゼキヤは完全に神様に信頼していったでしょうか。おそらく 100% 信頼していったわけではありません。なぜそれがわかるのかというと、実はヘゼキヤは政治的な支援を得るためにエジプトと同盟を結んでいたからです。エジプトにバックアップを頼んでいたのです。新しいアシリアの王セナケリブはヘゼキヤ王の反逆に怒って大きな軍隊をユダに送りました。アシリアの王セナケリブはユダのすべての城壁のある町々に、攻めの上り取りました。ヘゼキヤは包囲された時のために準備しました。キヨンの水源から水を供給するためタヌルを建設しました。ヘゼキヤのトンネルは結構有名です。今まだ存在していますね。大沢先生見に行きましたかね。隠られたところから水が城壁の中に町のため供給しました。セナカリブね、そのアシリアの王はやっぱり3年間もエルサレムの外で待っていたようです。ヘゼキヤはその時へり下って茶祭もしました。14節、私は過ちを犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも追いますから。そこでアシリアの王はユダヤの王ヘゼキヤに金300タレントと金30タレントを要求した。一つのタレントは33キロ、 というのは、その全代金は今の現代の日本円考えると、430億万ぐらいですね。結構、はい。ヘゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀をすべて渡した。では次に何が起こったでしょうか。セナヘレブは金銭を受け取りましたが、彼の大きな軍を撤出しませんでした。実は彼はまだエルサレムを征服するつもりだったのです。アシリア王は自分の役員ラプシャケを、ね、軍のジェネラルみたい、ラプシャケを、エルサレムに送りました。ラプシャケはエルサレムに対してちょっと心理作戦を使いました。例えば、ラプシャケは城壁の上に座っている人々に、すべてはヘゼキヤのヘゼキヤ王のせいだと言いました。ヘゼキヤが高きところを、取り除いたことを神様を怒っている。実はラプシャキ言ったことは、アシリア軍をイエルサレムに送ったのは主なる神ご自身なのだ。主がアシリアを罰の道具として送ったのだと言いました。彼は言うことを聞いてください。25節、主が私にというのはラプシャケ、この国に攻め上ってこれを滅ぼせ滅ぼせと言われたのだ。この証拠は、北王国を見なさい。イスラエルはというのは、北の王国は罰せられたではありませんか。セナケリブの、前任者シャラマネザ王が北王国の、首都サマリア、ちょうど6年前征服しました。この征服の神学的な理由は、イスラエルが主の声に聞き従わず、その契約を破りましたから。神がアシリアを通してイスラエルを裁くかれたことが書かれていますね、はっきり。今罰を受けるのは、もしかしたらエルサレムの番だ。しかしラプシャケは言った、救われのためのチャンスが一つだけあります。ラプシャケは31節でこう書いていますね。あなた方がアシリアの王に降伏するなら、王はあなたを命を取らない、また食べ物と良い土地を与えるだろう。アシリアの王の言うことを聞き入れなさいと言いました。このようなことを言われて、民はどのプレッシャーを感じたことでしょうか。この人に信頼できるかどうか。戦争や死の恐れ、また苦しみ直面したとき、別の王様、特に力のある王様からのこのようなオファーはとても魅力的に聞こえますね。もしかしたらこのオファーは神様から来たのだと勝手に思い込んで しまう危険もあります。このようなジレンマを経験した、という方もいらっしゃると思います。神を信じたいけれど、神様は静かにしておられる、何かをしてくださる気配もない。私が、あるいは皆さんが、このエルサレムの城壁の上に座っていったでしたら、どうするでしょうか。第二次世界大戦の前に、そして大戦の間にも、日本の多くの教会は似たような圧力を受けました。軍事政府の言うことに従わなければ厳しい懲罰を受けることになる。それは礼拝中、会主は天皇のいる御所に向かってお辞儀をして国歌を歌わなければならないということ。また、賛美歌の中で神様は裁き主、あるいは創造主と描写されている箇所を全部消さなければならないということでした。約30のプロテスタント教派が政府の圧力に負けて日本キリスト教団を結成しました。振り返ってみると、それを批判するのは簡単ですね。ドイツでも多くの教会が戦争中政府のプレッシャーに負けました。このような状態の中で神様に 100% より頼む、迷いなく 100% の信頼を置くということは簡単ではないのです。大きなプレッシャーや恐れを感じると信頼が揺らぎ、信仰にも妥協が入り込んできます。イエス様はご自分もアラノで誘惑の声を聞きました。もしひれ伏して私を拝むなら、この世のすべての王国とその栄華をあなたあげよう。そこでイエス様は言われた、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ使いなさいと書いてある。誘惑の声を聞くとき、では私たちはどうすればいいのでしょうか。今日の聖書箇所を何を教えているでしょうか。18章26節、民は黙ってラプシャケに一言も答えなかったとあります。静かにして忍耐を持って祈りましたかな。ヘゼキヤ王の信頼が城壁の上の人々の信仰を強めたようです。ラプシャケのすべての脅しと嘘は神の民を揺るがすことができませんでした。もし皆さんがヘゼキヤ王だったらどうしていましたか。私はヘゼキヤは賢いことをしたなと思いますね。彼は預言者 イザヤに相談に行ったのです。イザヤはヘゼキヤの前にすでに他の3人の王に証言してきた40年も神様に伝えた預言者でした。神様の心を知る敬虔な人でした。私たちの人生にイザヤのような敬虔で知恵のある人はいるでしょうか。混乱したり迷った時にこの人になる信頼して打ち明け、証言と導きをいただくことができると言える人、私たちの耳に優しいこと、聞きたいことだけを言うのではなく、心から心配して主の前にへり下って真の証言をくれる人、自分のために忠実に祈ってくれる人です。牧師先生だけではなく、多くの教会にもいわゆるイザヤのようなタイプねの信徒さんがいてくださいますね。イザヤタイプは成熟したクリスチャン、知恵を持った祈りの人です。皆さんの心の中にこのような方がいらっしゃるでしょうか。イザヤ書によると、イザヤ預言者とヘゼキヤ王は一緒に祈りました。今日の記録によると、ヘゼキヤは一人でその話の後で救いのため祈りました。こういうふうに祈りました。19章19節、私たちの神主よ、どうか今私たちをセナケリブの手から救ってください。そうすれば他のすべて王国は主よ、あなただけが神であることを知るでしょう。19節でした。そして預言者イザヤはヘゼキヤのところに人を送っていって、イスラエルの神主はこう言われる、あなたがアシリアの王セナケレブについて私に祈ったことを私は聞いた。32節、それゆえアシリアの王について主はこう言われる、彼はこの都に侵入しない、彼はもっと来た道を引き返しこの都 には入らない。主の言葉、私はこの都を守ってこれを救う、私のために、私のしもべダビデのために神様が約束しました。あと何を起こったか、聖書によるとその夜メッセンジャー使いね、ごめんなさい、主の使い、主の使いが出て行き、アシリアの、陣営で18万5千人を撃ち殺した。アシリアの王セナケレブは陣を畳んで去り、帰ってニネベに住んだ。というのは、神様は王様の祈りを応えて介入され、奇跡的にエルサレムを救われました。 これも16世紀なイメージですね。主の使いがサナクリブの軍隊を殺したイメージですね。でも今興味深いことは、その出来事は実は聖書だけで記録されてない。聖書でその出来事は列王記、イザヤ書とか、列大記で記録していますね。でも聖書だけではない。これはセナクリップのプリズムと呼ばれていますね。これ今ロンドン の, あのブリティッシュミュセイウム、ブリティッシュ の, あのであの課された記録ですね。この記録はあのそのセナケリップ の, あの、行為についてあの、記録していますね。実はそれだけではなく、まだ別なところでその同じことがあのこのギリシャの歴史家、その戦争についても書かれました。でも今面白いことは、その記録はどう違うか、ね、その奇跡。じゃあまず、そのセナケリブのプリズムは何に書いてあるか。最初に、セナケリブ王は、私ね、自慢的、私は、46のユダヤ人の都市を征服し、豊かな戦陣を取ったことを、取りました。それは聖書と同じぐらいね。ヘゼキヤについてセネクリブは、私はヘゼキヤを彼自身の都エルサレムで鳥のようにカゴに閉じ込めた。それも、はい、正しいね。別な立場を見ると。そのゆえ、セネカリブが反抗的な王ヘゼキヤに、強格の金銭を要求して、ヘゼキヤは人を送って金800タレントと金同じ30タレントをニネベに持っていったと言います。けれど同じ出来事、けれどその奇跡的な勝利について何も書いてない。まあ古代近東の王たちは自分たちの勝利ばっかり記録して負けは記録しませんでしたから、だから驚くことはではないね。でも今、セナクリップのエルサレムの包囲について、コレディトスのギリシャの、歴史家は、その出来事何に書いてあるか、随分面白いですね。アシリアの立場ではなく、聖書の立場ではなく、もうニュートラルのね、中立の立場から、ヘロディトスは、アシリア軍はネズミに破られたと言っています。なぜネズミでしょうかね。何人かの学者は、クマネズミから広まった疫病の話ではないでしょうか。このことは興味深い問題適用していますね。聖書の中近と、そしてギリシャの記録にはすべてセナクリブがエルサレムから、撤退したことについて記されていますね。ですから何かが起こったか確かですね。それはネズミがアシリア軍の間で疫病を 広めたということでしょうか。同じことが聖書の作者の目を、通せれば、神が死の天使を送ったということになるでしょうか。聖書の別なところ、第2のサムエル24章によると、神様がイスラエルを罰するために御使いを送られました。天使は軍隊に疫病を広めました。御使いが神様の厳しい裁きとしての疫病を送るという他の箇所も結構あります。何かが起こったでしたも、信仰の目には祈りを対する神の答えでした。神様の御業で、神様の御業でした。神は、あざけられても、ご自身の影響を確立されました。皆さんはどうでしょうか。祈るとき、神様が何かをしてくださることを期待しますか。神様が行動するとき、何が見るでしょうか。世の見方では偶然、あるいは疫病に埋まることの背後に神様の力強い手を見ることができるでしょうか。神様が神様が私たちの生活や教会の中でその目的を達成されるのを見るには識別力が必要です。主はすべてを支配しておられる方です。では、今日のメッセージをまとめます。メッセージの始めに戻りますが、私たちが最近大きなプレッシャーを受けたのは、どうでしょうか。別の言い方をすれば、あなたにとっての背中リブは誰ですか、何ですか、良くない習慣ですか、あなたを操作して神から引き離そうとしている方ですか、それとも心配性でその心配が神様への信頼から引き離しているのでしょうか。現実の世界において神により頼むつけることは簡単ではないことを見てきました。神様を信頼する人々でさえ厳しい現実に直面します。神様に信頼しなければも、ヒズキヤはセナケリブの屈辱を受けなければなりませんでした。神により頼むことは、平安の生活を保障するものではありません。また、神への信頼はすぐに結果が見えるものでもないかもしれません。その戦争は3年間かかった。2番目のポイント、祈りが本当に大変な状態を変えることができるのだということを今日の箇所から教えられました。より頼むことと祈りに加えて、今日の箇所は信頼できるクリスチャンからの条件を求めようにも教えてますね。あなたの周りにイザヤタイプはいらっしゃるでしょうか。 聖書はヘゼキヤ王の弱さを隠していませんでした。かえって良い改革をした王様として高く評価しています。ヘゼキヤ王は信仰を土台として行動し、主により頼む神殿の清め、神の民の礼拝を改革しました。また神の民を団結させ、彼のために取りなし祈りを捧げました。ヘゼキヤ王は完璧ではありませんでしたが、多くの点で究極のメシア的王の姿を表していると言えます。イエス・キリストは父なる神を十字架にかかるほどに信頼しました。そしてその血によって神殿、つまり私たちの体と教会を清められました。ヘゼキヤのように北と南王国だけではなく、あらゆる国の人々を一人の神を一致して礼拝するよう取りなししておられます。そして特に誘惑やプレッシャーがあるとき、私たちの信仰が強められるようにと祈ってくださいます。私たちすべてがこの世のマラソンを超え、人生のカモリを受けることができますように。ではここでちょっと一本静かに瞑想しましょう。